こんにちは。今回は人工知能と臨床医学の交差点から興味深い研究をご紹介します。肝臓移植の患者選択。これって実は結構でも難しい判断ですよね。複数の診療科の医師たちが集まって限られた臓器をどの患者さんに配分するか相当な時間をかけて議論しているわけです。今日はその意思決定プロセスに AI を導入したらどんなことが起きるのかという研究についてお話しします。2月にランセットデジタルヘルスに発表された論文なんですが、なかなか示唆に富んでいます。では背景からいきましょう。肝臓移植の適応判定って複数の要因を総合的に判断する必要があります。患者さんの予後、移植待機中の健康状態、そしてこれはご存知かもしれませんが、ミランクライテリアという肝細胞がんの患者さんに対する厳しい基準もある。複数の職種、肝臓内科医、外科医、移植コーディネーター、時には感染症の専門家も入ります。それぞれの専門性や経験により、判断にばらつきが出やすいんですね。研究チームがやったことは、この多職種委員会の意思決定を AI で再現できるか試してみようということです。具体的には、大規模言語モデル、いわゆる LLM を複数個、エージェントとして機能させました。それぞれが異なる視点、例えば外科医としてのエージェント、内科医としてのエージェントを担当して、過去の症例データに基づいて、選択委員会をシミュレートしたわけです。それで何が分かったか。まず、1年生存率の予測精度は 92%。感度は完璧に近い 100% なんですけど、得意度は 66%。つまり、この患者さんは1年生き残ると予測する能力は高いんだけど、この患者さんは予後不良だと判定する厳密さはまだ課題があるということです。次に、絶対禁忌、つまり絶対に移植してはいけない条件の同定では98.19% という非常に高い精度です。ここは感度、得意度ともに非常に良好。0.91 以上の得意度というのは偽陽性、つまり無駄な除外ケースが少ないということ。6ヶ月生存率はどうかというと 94.88% の精度。やはり感度が 100% に近く見逃しが少ないシステムになっています。ではなぜ異性陰性、つまり見逃すケースが生じるのか。最も多かったのがミランクライテリアを超える肝細胞がんのケースでした。 61-62% の異陰性がこれでした。つまり AI がこの患者さんは予後が悪いと判定したけど実は生き残った。これは医学的にも興味深い点で、ミランクライテリアの敷地の設定そのものが議論の余地があるということかもしれません。一方、異性陽性のケース、予後が良いと判定したのに、実際には1年以内に亡くなった患者さんが481だといいました。その主な死因は何かというと、悪性腫瘍、つまり、癌の再発や進行です。これは予測モデルに含まれていない、あるいは、十分に重み付けされていない因子があったことを示唆しています。そして、ここが実は重要なんですが、人口統計学的な公平性の評価。異なる人種や性別、年齢層で AI 委員会の判断にバイアスがないか調べたんです。結果は、すべての人口統計グループで0.960以上のディスパレートインパクトスコア。つまり、不利な扱いを受ける比率が一貫していました。これは AI が相対的に公平に判断している可能性を示しています。ここで考えるべきことはいくつかあります。まず、この AI システムの感度が非常に高い、つまり予後が良い患者さんを見逃さないというのは、臨床的には非常に好ましい性質です。肝臓移植の候補から不当に除外されるリスクが低い。ただし、得意度がやや低いということは、一定程度の偽陽性がある。つまり、人間の医者がいくつかのケースで、ちょっと待ってくださいと介入する余地があります。AI はあくまで客観的な判断材料を提供し、最終決定は人間が行う。この使い分けが大事ですね。次に、異性陰性がミランクライテリアに集中していることは非常に興味深い。これは単なる AI の欠点ではなく、既存の臨床基準そのものに検討の余地があることを示唆しています。あるいは、 AI が見つけたパターンが人間の経験則よりも予測力があるのかもしれません。そして何より重要なのは、複数の AI エージェントが異なる視点から判断することで、単一のアルゴリズムよりもロバストな意思決定が可能になったという点。これは集合知の力を示しています。公平性の観点からも、このシステムが人工統計学的なバイアスを持ちにくいという結果は、臨床現場での活用を考える際に重要です。ご存知の通り、医療格差は根深い問題ですから。では最後に、この研究が示唆することは何か。一つは、複雑な多職種医療判断に、AI が有用な補助ツールになり得るということです。肝臓移植の選択委員会というのは、実はモデルケースなんです。似たような複雑な多職種判断は、主要委員会や ICU の予後判定、あるいは緊急の医療資源配分など、医療の至るところにあります。二つ目は、LLM のマルチエージェントという使い方の可能性です。単一のモデルではなく、複数の異なる視点を持つエージェントを共同させることで、より堅牢な判断が得られる。これは、今後の AI 応用の方向性を示唆しています。三つ目は、公平性の確保です。人間の無意識のバイアスを減らし、より客観的で公平な医療判断を実現する可能性がある。特に、医療格差が問題化している今、この点は重要です。もちろん課題もあります。AI が捉えられていない臨床的な微妙なニュアンスがあるかもしれません。また、このモデルの汎用性、つまり他の施設や国で同じように機能するのかも検証が必要です。でも全体として、これは医療と AI の関係を考える上で非常に示唆深い研究だと思います。人間と AI が共同することで、より良い患者ケアが実現する、その可能性を示してくれています。医療従事者の皆さんが日々直面している複雑な意思決定を AI がどのように支援できるのか。その一つの答えがここにあるんじゃないでしょうか。ご聴取ありがとうございました。